の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今日何喋ろうかな。僕
ね、なんか喋りたい。
喋ってもいいけど、
あかん。お知らせだけ先してもいい？
ああ、いいよ。
はい、第121回ミニ企画展示っていうのが立命館大学の国際平和ミュージアムで開催しています。でね、京都青春時代パート3っていう題名なんですけれども、学生と運動の風景っていう、この時代のことを知ってる人と知ってない人の差が激しいのと、その頃京都市内の大学がどんな状態だったかっていうのが分かる人と分からない人のがあるので、ちょっとだけ細かいことを言いますけれども、1969年前後の日本ではベトナム戦争反対、安保闘争、大学紛争など人々がさまざまな運動を通じて声を上げ社会を動かそうとしました。当時の若者たちの姿を立命館大学に関わる資料から紹介しますということで、今立命館大学って衣笠のね、大文字山の麓の方にある大学っていう感じのイメージがあると思うんですが、当時は違った。御所の北川にあります、今でいう広小路っていう場所にあったんですけど、広小路学者っていうやつ ね、でそこにあった時の出来事っていうのが、1950年、いわゆる占領軍がいなくなる前後からずっと1970年のいわゆる70年安保マンって言われた時代までの20年間に大学どんな感じっていうのが今回の資料展示の大体こう時代背景なんですけれども、残念なことに私もその時代をはっきりで知らんので、面白珍しいとか思いながら見てたら、当時の学生さんだった人に言われました。まあ、この頃は合廃って言うたんやって言われてね、合廃で何って聞いた、あんた知らんのかって、知らんっていう話をしてたら、今合コンって言うじゃないですか、男女で遊ぶやつね。
そうやね、
ちょっと前はお見合いパーティーみたいなイメージのあったやつなんですけど、その頃は豪廃なんですって。
何それ。
食べに行くんじゃなくてハイキングしに行く、公園行って遊ぶとか、スポーツ大会するとからしいですよ。
合同ハイキングか。
合同ハイキング、男女合同ハイキングのことを豪廃って言うんですって。
初めて聞いた。
私も初めて知った。でハイキングハイキングちゃうんって言ったら、いや男女混合で行くのが一つの味噌なんやって言われて、あんたらそんなんどうやってそんな遊んだんって、どんな人遊んだって。
それ日帰りか泊まりか。
日帰りでしょうね、一般的にはね。まあ京都はちょっと周辺行くとね、遊園地とかもいっぱいあったしね、そういうとこ行ったんでしょうね、なんとか丘公園みたいなとこね。でそんなのあったんやって、まあ健全というか明るいというか、
なあ
中高生みたいみたいな。
中高生興味そんなしてへんやろ。
中高生もしないよね。で、あんたらの時何したんやって言われて、私らの時そんな、普通に友達とつるんで遊んでたって言うてたら、そんな今度何々しましょうって企画立てて遊びに行くような、そんな面倒くさいこと私らの時はもうしなかったと、よ暇みんな行こうかみたいな、軽いノリというか、集まった人間だけで別に男女同じ人数でないとあかんとか、そんなややこしいこともなく、たまたま集まった人間で 5,6 人でたむろして遊んでるみたいなのが多かったんやけど、なんかすごいわざわざ企画して行くとこ決めてっていう、お弁当用意してみたいなのを聞いてると、すごい真面目やなと。
なあ
、企画してその通り動くんやなっていうのがね、すごくまず真面目に聞こえたので、懐かしい人も知らない人もこれはこれなりに楽しめる写真展と、展示説明になってます。で立命館大学にもそういう時代があった。で立命館大学の国際平和ミュージアムに行くと、今和田摘像っていうのがありますよね。
あるある。
あれが1950年代に京都に一番最初立命館大学来た時に、この写真の時代ですよね。でこの時にそんなもんなんやねんっていうことで一度カチャンコチャンと壊されてるんですよ
らしいな。
その写真が載ってるね。
頭にはこんなんなんやねんって担いで川なんか掘り投げてたんちゃうの。
いや放り投げたかどこまではそこまでは知らんけど私もあのひっくり返って寝てる写真がありますこの展示の時に。
あそうなん、うん、
今回展示されてる
誰かやんちゃなやつが、担いで行って鴨川にボン掘ったとかいう話だったんだ
けど、いや古いのはあのまああの種を明かせばまだ大学にありますよ、うん、倉庫で ね、お休みしてあります。あ
寝てんのか、
うん、で頭に穴開いてて腕片っぽ折れてみたいな状態の写真があってね、うん、いやこんなとこまで壊したんやって当時の学生さんいて何を思って壊したんやろうと、まあ、ちょっと思いましたけれども、今あの立命館大学の平和ミュージアムではあれが戦争をしない学生を戦争に送らないあのそういう式典の時のモニュメントというかシンボルになってるのでね、ちょっと不遇な時代もあったのかな。でもその不遇な時代の時の学生さんたちはそれなりにやっぱりそういう思いがあってガチャンってやらはったのかなとかね、いろんなことを考えますけどね、まあ、あのそういうことはなんでこんなことしたかみたいなことは具体的には書いてないので想像するしかないですけれども、でもあのすごいどういうのかな、一世代どころじゃないですね、
うん、
もう1970年って言ったら本当に半世紀前ですよね、うん、だから半世紀前の学生さんたちので、あの生活費の対比みたいな表もあったりね、で今の大学4年間行ったらいくらかかる、当時はいくらかかる、で下宿にいくらかかる、自宅通学だったらいくらかかる、で授業料どんだけかかって、あのいろんな経費がどんだけかかっている表と同時に生活のバランスもあるんですよ。だから授業というか勉強をどんだけした、読書をどんだけした、でアルバイトをどんだけしたっていう、こうずっと今の学生と当時の学生と時間配分ずっと見てる中で、当時はねテレビ見たり映画見たりする時間もあるんですよ、うん、ラジオ聞くとか、今ゼロなんですよ。何してんやろと思った
の。何してんねん。
同じ24時間じゃないですか、うん、同じ24時間で片や勉強し本も読みアルバイトもしテレビも見映画も見っていう、もうこどういうのかな、ありとあらゆることをやってるわけですよ。で同じことを今の学生もしてるだろうと思ったら、まあ時間のやりくりが違ったとしてもね、でもやってないんです。
今スマホだけちゃう？
そうなんよ。ゲームとスマホだけなんよ。えっと思ってね、うん、で、あの勉学時間もそんなに変わらない。まあちょっと減ってるかな。うん、読書もちょっと減ってるかな。で、まああの全体にちょっとずつ当時よりも減ってるなっていう、その代わりドンと増えてるのがゲームとスマホ。
いやね、
あらと思ってね、
あのさ最近僕通勤に地下鉄乗んの、
はい、
たまにな、
うん、
そしたらさ、うん、地下鉄の中で新聞読んでるとか、うん、本読んでる人ってほとんどいないね。
いない。
僕ぐらいや新聞持って読んでる。でみんなあれで指でピコピコピコ
ピコピコピコやってはりますね、
うん、やってんな。
で前あの調べた人もやってね、うん、電車の車両って端から端まで、まあ、10人近く座るじゃないですか、うん、そのうちの半分も新聞とか本とか読んでなかった、何もしてない人とスマホしてる人っていうふうに分けると、うん、スマホしてる人が6割から8割ぐらいいると。
やろうね。
調べた人、あの、まあ、その人も自身も電車の中退屈やったんでずっと人数数えたんですって、うん、半分以上の人がそうやってスマホ触ってた、
うん、
であのスマホの電波ってやっぱり体にあんまり良くないっていうので、うん、使うなっていう、うん、あの禁止車両とかっていうもの、うん、あのいろんな電車会社電車のところでも作ってたりするんだけど、もう全然そんなことお構いなしでやってありますよね、うん、だからね、そういうのが学生にもろに出てるなと思ってちょっと面白かったです。現代学生生活みたいなのと50年前の学生生活ってい
う。でもいっぱい写真展でどういうの
懐かしい写真が出てきます。
だろうな。
であの当時本当に立命館大学の学生だった人たちには、僕写ってるかもしれない、うん、私もどっかにいるかもしれないっていう写真なので、うん、あの心当たりのある方、自分を探しに来るっていうのも一つの手かもしれん。何人かに聞いたらね、やっぱ写ってへんわって言うてありましたけどね。うん、ただ一つね、あの和田摘蔵が一番最初来た時の披露式みたいのがあるんですよ、うん、除幕式的な。その中にはやっぱり写ってる人が何人かいるのでね、そういうものを見に来るっていうのもなかなか面白いかなと思います。 で、あの会期ですけれども、2月9日の土曜日からもう始まってます。3月24日の日曜日まで、立命館大学国際平和ミュージアム2階常設展示室内の一番奥のちょっとこじまりとしたお部屋の中であります。開館時間9時半から4時半まで、入館は4時までです。月曜休館ですが、3月の22日は臨時の休館になります。で、入館料が大人400円、中高生300円、小学生200円ということで、立命館大学の国際平和ミュージアム、そういう懐かしい写真と、こんな時代知らんわっていう若者にもぜひ当時の学生たちがどんなこと考えて何してたんっていうのを見に来てもらうと嬉しいなと思います。で、立命館大学だけではなくて、やっぱりどの大学もやっぱりこの時代はそういう学生にあふれていたし、で、いわゆるあの学生紛争の時に一体何を求めて学生は警察とこんなに戦い、大学側とこうそれこそ怪我人も出すような、戦い方をしていたのか、当時の学生は一体何に悩んで何を求めて学生生活をしていたのかっていうことをね。で、やっぱりあの当時の学生紛争の中で入学式、入学試験を受けた人たちは、あの入学試験を実施しようとする先生たちに守られ、先輩たちに守られ、試験を受けたとかいう体験談も載ってたりしてね、なかなかあの大変な時代に入学した人、授業ほとんどなかった人みたいなの、ね、そういうのも載ってたりしてね、いや、ちょっと面白いなと思います。で、まあ、あの昔懐かしい立命館っていうあの意味でもやっぱり一回見ていただけると嬉しいかなと思います。ということで、京都青春時代パート3、学生と運動の風景、立命館大学国際平和ミュージアム2階常設展展示室内です。3月24日の日曜日までやってます。月曜休館ですのでご注意ください。
でもさ、はい、あの60年とか70年の安保闘争やったやんか、記録映画で見るやん、まあ、YouTube なんかでも見られん
けど、見られます。
ものすごい人や
ね、
国会の前なんかもう、
今の日じゃないですよ、
ね、今なんか反対で何万人寄ったとか言うんだけど、そんなレベルちゃうやん、その10倍も20枚も規模やんか、
ぎっしり黒山の人だかりってやつ、
ね、あれはすごいね。
でも当時の学生ってなんであんなバイタリティあんのやろ、
ね
ね、
今いや、またね、それまあ60年とか70年の安保反対やって闘争やってんやけどね、ひょっとしたらね、ほんまに勝てるって信じてたよ。もう
だってその方はあんなことしないよ
なあ、
その
運動によってね、反対や、政府のやることで反対や言ってね、運動したらね、
止まると思う、
止まる、みんなで声上げたら止まる、と思うからやんやけどさ、今なんかそんなことあらへんもんな、
なんかこうもうちょっと影薄いなと。
で、行ってもいかんでも一緒やろういう感じやんか、
ね、どうせ なるようになんねやろみたいな、
当時は変わるもだからやったらしいけどね、
それは変わると思わないとできない
よ、やってられへんわな、
ねえ、事業ボイコットしてまでやるんやから、それはすごいなと思いますが、そういう意味ではやっぱり今あの結構ご年配の方が頑張ろうっつって頑張ってはるけど、若者も頑張ろうよ、自分の今の周りをもう少し良くしようと思って、自分たちが生きやすい時代というか世の中にしようと思ったら、やっぱ嫌なこと嫌、いいことはいいって言おうねというのをこれあの言いたいと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。